ぱりこの僕この2人の話、コンセプトやその世界観の話とかをずっとこう聞いて、そしていろんなことを返していく段階で思ってたのは、やっぱり僕も 1作目2作目っていうのはその世界観を物語としてこの解釈して、その世界が構築できればいいなと思ってたんだけど、一番大きいその転換点っていうのは、その東丸さんが元いた団体大楽田館っていう舞踏の集団があるんだけど、それがちょっと前に、あれ何周年記念ですかね、35周年記念の、神の便器神の国っていう2つの公演を、2週に分けて立て続けに連続公演をやったっていう、記念公演があったんだけど、それでマロアカジっていうね、その、主催をしている舞踏家っていうのが一体何を提示したかっていうところを見た時に、全然その2つの作品が違う皇室の舞台ができてきて、全く同じ集団がやったとは思えないようなテイストをこう提出してきたので、これ一体何なんだろうなと思って、僕はすごく興味があったっていうのがすごく、今この物語から、物語じゃないものっていうのをこの目指す時にすごく大きく影響したっていうのがあるんですよね。でその舞台っていうのは一体何かっていうと、大楽田館っていうのはかなりその土俗的なね、この日本のなんかどっかの民話とか神話とかっていうような世界観をちょっとこう背負ったような舞台をやるっていうのは、かなりこの楽田館的なね、その大スペクタクっていう世界観がその舞台には、まあ団体には結構イメージがあるんだけど、どっちでしたか、神の便器が最初ですね。神の便器は本当に大楽田館、これぞ大楽田館っていう、そういう物語世界がブワーって見えるような、そういう世界を見せてくれたんだけど、その翌週にあった神の国っていうのが、なんかね、全く本当にこれはコンテンポラリーダンスかっていうぐらいな、ちょっとこう西洋的な匂いも感じつつ、本当にこの形面白いでしょっていうような、すごく極端なこそぎ落とした面白さっていうのを全然違う、そこには全く物語とかを何にもこうやってないんじゃないかって思うぐらいに、ブツブツってこう切れたようなものをバーって提示していくっていう、でそれを2つやったことを僕はすごく面白いなと思ってて、これがこの一人の人間から始まっていることで、しかもこういう欲求がマロアカジっていう人にあるっていうのが、両方これ僕は楽しめて、でしかも神の国っていう、そのなんだろうな、すごくシンプルな、全部ねカタカナ、2つとも全部カタカナで、どういう風にも取れるっていうような感じなんだけど、神の航空のかもしれないし、神の国空なのかもしれないけど、でも神の国空を最後に持ってきたっていうのは、しかもそこでね、マロさんがいつも舞台をやるときに掲げるわけわかんない言葉があるんだけど、なんか抽象的な文章をねバーってこう書いたりするんだけど、でもその一節に、我々はこの星から遁走するに至ったっていうようなことで締めくくる文章だったんでね、僕はその2つを見て、舞踏的なものっていうのが結構イメージとしてあるんだよね、この日本には。でしかもそれを背負ってきたのは結構大楽田館がね、こう大スペクタクルっていう、そういう大きな世界を持ちいて、日本的な土俗的な空気っていうのをこうまとわせていくっていうのが、結構これが舞踏的だよねっていうようなイメージをみんなこう持ち始めて、結構固まったような現代だと思うんだけど、 なんかその言葉を見て、その2つの舞台を見た時に、この星から遁走するに至った、俺らはもう逃げていくよっていうようなことを言われた時にさ、そういう武闘的なものっていうのから自分は逃げていくっていうような、こんなのもう自分はもっと面白いものがあるんじゃないかって、もっと他のとこ行くよっていうような宣言にも見えて、なんか孫さんちょっと違うところへもっと行くんだなっていうようなことをね、ちょっと前の、舞台なんだけど、そういうのを見た時に、舞踏って一体何なんだろうってところと、あと演劇じゃない、ダンスだ踊りだって言った時に、踊りの面白さって一体何だろうっていうようなことを考えた時に、やっぱりいろんなこの体の形をしながらこの世界観を演じていくっていうことの他に、ダンスを見に来たんだから体が面白いとかっていうのがあったっていいじゃないかと。それが一体何が言いたいのかよくわからないけど、その瞬間すげえ面白いっていうの、わけわかんないけど面白い、わけわかんないのに面白いっていうようなところをやれる分野じゃないかって、なんかすごく思ったんだよね。そうした時に1回目の大曲がとき、2回目の大曲がとぎっていうのが一体これで良かったのかっていうような反省はすごくあったんだよね。でそうした時にこのコンペに出会って、その文脈を見た時にね、現代美術とコンテンポラリーダンスとか、そういうのの文脈のもう一歩先へ行くためには、もっと一から何が俺ら面白くて、そしてこの瞬間何をすごい高い快感をね提示できるかっていうのをちょっと一から見つめてみようよっていうのから、3回目はちょっと始まりましたね。ちょっと巻きで巻いてみようかな。かなりもうちょっと長い時間を短縮してやったつもりなんですけど、でもこういう文脈から出てきたことだったりするんですよね。でそういった時にやっぱりギターを使いながら、こうそことの関わりっていうのを一から始める時に、やっぱりかなりやりましたよね。そのギターと関わった時にどんな面白い形出てくるのかっていう、かなり洗い出しして、
ただそこをやってる人しか、
その時にはまあ音はとりあえず無視で、やっぱり形で本当に機材持ってきたけど繋がないでとりあえず見るだけみたいな、そういうのも何回かあって、気がついたらなんか結構は血だらけ、汗だらけ、人がいる。
ギターを裸でぶん回してるからね。かなりきつい傷だらけでね。
そうで、ギターもなんかね、尖ってるところがいっぱいあるじゃないですか。それがこう、武闘派の体を傷つけるわけですよ。もう、ケンシロウか、ボタボタか、みたいな。奥さんに、あったら何をやってるの
ね、帰るたんびにこう傷が増えていってね、あんたいじめられてんのって言われるくらいね。いやかなり過酷なことをね。
でしょうね。舞踏家としてそのギターをああやって持っていく、そのギターとの対話ってどういう感覚でやってるんです
か。いや、どうなのね、ギターでなくても客席に行っちゃって、ギターなくても良かったのよ、もうインストが良かったのよ、もっと体っていうところにまず行ったわけじゃない、そういうことです。なるほど。もう全部失えよ、どうもないよ、そしたら たまたまね出てくるのやっぱり
あのこうめっちゃこういうのが出てきちゃうな。
うん、あのそれはもう本当に出生は本当によく分かんないんだけれども、
よく分かんないんだよ。よく分かんないんだけども、
でもやっぱ重ねていくしかないんだというのがやっぱりギターの着を生み出して、うん、やっぱどんどんやって取り僕も研ぎ澄ましていくし、なんていうのかもっとなんかね外界から何か来るのかもわかんないし、恥ずかしいけど、
いやいやいや、地平を超えるのはな、
そんだけ腹
引くくらいじゃちょっとダメなんだよね。ファッションとしてそうそう、やっぱりこのパンクであるべきだろう。でこのさっき その音楽的に細分化していった、うん、その2000年に最後から知った音楽で、まあ、肉体性どこまで保持してるのかっていうところの疑問、うん、っていうのはその一学期の文章にあったかもしれないけど、その文明の道具としてのギターの機能を一度疑ってみるっていうところは、ね、一つ大きくて、本当にそのギターなんかチンチンのあたりにこう。ブラックブラックで弾くのがかっこいいぜとか、なんか本当それって何だっけみたいなところを一度疑ってやれるのが、まあ、今回のあのやっぱりおままぬき以外で多分できないというか、だったら やらなきゃいけないし、でギターのその可能性っていうのを、まあそれは音強化してんだけれども、ぐんと広げてみるいい機会なんじゃないかな。